そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
先週は那瀬ひとみさんお休みでした。
いや、ちょっとハプニングがありましてね。
わざわざね、劇場まで見に行ったのにね。
本番見に行ったのに、超楽しかったのに
ね、出れなかったんですけれども、
その思いを晴らしに行く素晴らしいチャンスをもらえたかと。
はい、パソコンが壊れちゃったっていうね、
はい。まあ、そうなんです
よ。こればっかりはどうしようもない。
身が痛いですね。
ということなんで、すでにツイッターの方では発表しておりますけれども、
はい、3月23日猛烈パイレーツアビスオブハイパースペース悪空の深淵特集パート2を、行います。ゲストとして佐藤達夫監督をお迎えする予定となっております。
はい、そこは、ね、としては3回目。
そうですね、はい、いろんな作品、あ、そうか、モーパイと、
は
い、
モーパイです。
あ、そうですよね、
はい、もう一つはね、ジャージでしたね。
そうですね、今回こちらでまた質問を募集させていただきます。監督への質問を募集しております。締め切りは3月15日の土曜日22時までです。そこアニの公式サイト、そこアニ .com からどしどし質問募集しております。
なぜパート1だったのかっていうのがこれで分かりましたね。
よかったですね、ちゃんと進んで。
はい、ね、まだまだ劇場公開しておりますし、そろそろね、上映回数が少なくなってきてたりとかもしますので、もう一度見に行って質問考えてみるのもいいと思いますよ。あとパンフレットがね、増刷しているみたいなので、劇場に行くと再度買えなかった場合買えたりとかするかもしれません。
私この前行った時売り切れだったから見に行かなきゃ、はい、
すごくいいパンフレットになってますからね。あとですね、こうモーパイといえば、ただいまギャオの方で毎週土日にテレビシリーズを見放題になってたりとかしますので、劇場版見てね、ミキちゃん、
はい、
テレビシリーズを見たいと思った人にはまさに最適。
そうですね、
はい、ぜひ全話見てください。
はい、
ということで、今日の特集は
ソニアニスーパーソニコジアニメーション特集です。あれから何度も僕らは出会いと別れを繰り返し、少しは強くはなれたかな。どこにもないから探してみた、確かめたいから進んできた、もう見たことないそんなの関係ないよ。明日の僕には隠さないよ、明日の僕には届けたい。さあ今から行こうかな。大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。回る回る僕らのリズム、いつだって待っているよ。クーク、サードミニアルバムスペクトラム5、全国タワーレコードほか大手 CD ショップで好評発売中。そこアニ、
さあ始まりました、ソニアニスーパーソニコジアニメーション。
そこアニじゃないよ、ソニアニだよ。
ソニアニだよ。いやー、
引っ掛けているというソニアニというワードですね。
そうですね、あ、お互いの時にね。
そうですね、一番最初に取り上げた作品でしたよね。
そうだね、そうそうそう、そうでした、そうでした。ネタにしたんですよね、どちらかっていう
と。ソニアニって言おうぜみたいな。
はいはい、ソニアニって言いたいがために一番に持ってきた作品だったわけですけれども、まあ確実に特集しないだろうなという前提でアートワークをあえてソニアにしてたんですけれどもね。
まさか特集することになろうとは。
だいぶ最初の印象と違った内容だったっていうのがでかいんじゃないですかこれ。
そうですね、もう最初、まあもともとこれニトロのキャラクターなわけじゃないですか、ニトロプラスの。
はい、
うん、で、まあ、要するに、可愛い女の子が、ちょっとエロいよね、みたいな、そんな作品かと思ってましたので、
ええ。
で、まあ、1話見た、1話2話ぐらいの感じだと、まあ、そこまで、まあ、普通の まあ、全然エロくはないよねって思ったけどさ。
うん。うん、あ、元気出る系のアニメなんだな。
うん、ぐらいな感じで、見てたんですけれども、当初のイメージとどんどん見ていくうちに違っていった作品かなっていうところなんですよね、ほんとね。
ああ、確かに。だんだんっていう言い方になりますね。最初、その、どうせエロいんでしょっていうところから、あれ違うじゃんっていう1話があって、なんかこう、2話になって、あ、友達がいるんだとか、3話になって沖縄とか行っちゃうんだみたいな、どんどんこう、ソニコちゃんのことを、もうちょっと知りたいなみたいな感じで、どんどん見ていって継続っていう人多いんじゃないかなって思うんですけど。
うん。これ1話で切っちゃった人もったいないよね、素直にね。
そうですね。うん、いや、ソニコちゃん、魅力的ですよ。
いや、ソニコちゃんは、なんか女の子から見ても理想の友達というか、仲良くしたいというか、助けてあげたくなっちゃう感じがいいですよね。可愛いだけじゃなくって、一生懸命だし。
なんか、いてほしい。こんな友達いてほしいだよね、確かに。
いてほしいですね。なんか、いや、おらんやろ。あ、いや、うん、いるっていう微妙な。
ね、おね、一回聞いてくれそうとかさ、励ましてくれそうとかさ、こっちにも、くれるものも多そうだし、で、助けてあげたいっていう感情も起こってくる。なんていうのかな？
ずるい、ずるいですよ。
ずるい、あ、ずるい、わかるわ。
ずるいですよ。なんか、嫌いになれないんだよな、もうって。
ああ、しょうがないな、みたいな感じの感覚？
そういう感じですね。なんか、こう、割と、完璧じゃないんですけど、女の子の理想としてかなり完璧に近くて、なんか、これで性格悪かったら存分に、あいつは、みたいな、言えるのに、いい子なんだよなっていう、子ですよね、ソニコちゃんは。
いや、なるほどね。女性視点で見ると面白いですよね。まあ、だからこそ、男女関係なく見れる作品になってるんじゃないのかなっていう気はするんですけれども、コメント今回もね、多かったんですよね。
思いのほか来ましたね。
うん、
やっぱりそれだけ、うん、愛され要素があるのかなと。
そうっていうか、こう、コメントをね、普段くれるような人たちが見てるのかなって逆に思ってたわけですよ。
はいはい。
うん。だから、そんな来ないかな。でもまあ、面白い作品なんで、紹介できればいいなぐらいの気持ちだったんですけど、結構来ましたね。ええ。ということで、まずコメントいきたいと思います。
僕たちの、さんからのコメントです。ついに来ました、ソニアニ。最初はソコアニとすごい名前が似ていて、どんなアニメかすごく気になっていました。はじめはソニコの日常を描いただけのありきたりな作品かなと思っていましたが、回を重ねるうちにたくさんの人の人柄や思いなどが伝わってきて、すごくいい作品だなと思えるようになりました。僕は原作を知らないため、ソニコの名字が本当にスーパーなのか、ずっとヘッドオンをしているのかわからないことだらけです。どういうことなのか知りたいです。はい、ありがとうございます。
皆さん書いてくださってますけど、名前が似てるからっていうのはもうこのぐらいにしときましょうか。さて、このスーパーソニコちゃん。
はい。
ですけど、まあ確かにこう、私もそうなんですが、疑問は確かにありますよね。
お風呂に入っても取れないあれとかね。
あれどうなってるんでしょうね。
錆びないんですかね。
すごい防水性みたいな。
ヘッドホンを外さないのは、まあ、ヘッドホンして自転車、まず漕いでる1話っていう段階でどうなんだっていう、道交法違反ですよね。
昔は大丈夫だったんですけどね。
あれ、いつなんだろうね、時代はね。いや、でもほら、
スマートフォン持ってますし。
イヤホンだったらともかく、ヘッドホンですからね、もろバレじゃないですか、あれ。
うん。
結構ごつめですからね、あれ。
明治的にああいうものを被って道路に出てる人は、自転車よりもなんとなくスケボーみたいな感じがするんですけど。
うん、で、しかも普通のヘッドホンじゃなくて、横に出てるあれ何なんでしょうね。ヘッドホンの横に出てるでしょ？アンテナみたいなのが。
うん。ちょっとロボっぽいんですよね。
ロボっぽいんだよね。
野戦で使いそうみたいな。
で、繋がってもいないんですよ、何に。何かに。
確かに。
音聞こえてるんですかね。
きっと、Bluetooth なんだよ、みたいな。
あ上にこう箱あるから、あそこ電池入ってるのかな。
あー、なるほどね。
実はソニコちゃんは耳が聞こえづらくて、あれがないと人の声が聞こえないと。
補聴器だったんです
ね。補聴器。いや、違うでしょうけど。まあ、みんなが彼女のヘッドホンに関して疑問を持たないと、授業もあのまま受けてますからね。
小さい時からずっとなんですかね。
小さいところの写真って出てきましたっけ？
ないね。あ、でも中学生の時はもうすでにありましたよ。
ヘッドホンしてましたっけ？
ってことは成長に合わせてこのヘッドホンも大きくなっている可能性。
ああ、なるほど。
あるな。もはや体の一部。
まあもはや体の一部だからみんな気にしてないんでしょ？
ってことですよね。
うん。ですよね。
ヘッドホンがあってのソニコちゃん完成体なわけですよ。
まあちょっと謎な子ですよね。
あれ、あのヘッドホンには触らない、触れないというのが暗黙の了解
だし。いや、まあ今回ね、私ね、最新話、
はい、
第9話でしたっけ。ソニコの一番長い日。
はい。
はい。びっくりしたことがあったんですけど。
うん。カツラ。
みんながこうね、ソニコのふりをするじゃないですか。で、その際にカツラにヘッドホンがセットになってるカツラをみんな被ってましたよね。まあ確かにソニコの真似をするためにはカツラは必要なんだけど、ってことはみんなはソニコがヘッドホンをしているっていうのを認識してるっていうことですよね。
あの世界の人たちはね。う
ん、それちょっと結論かもしれないですよ。ソニコの髪の毛なんですよ、あれは。違う。カツラだから。いや、違いますね。はい。
っていうね、疑問点と、あと、名前がスーパーソニコであるというところがね。
日直スーパー。
スーパーが名字なんだよね。
いや、どうなってるんでしょうね。ちょっとね。わかんないですね。
まあね、ソニコっていう名前はまあいいでしょうね、全然ね。でも、スーパーが名字だっていうのは、ちょっとやっぱり謎です。
私、あんまりこう、ソニコちゃんの素性というかを知らないんですよ。ニトロプラスのキャラクターぐらいしか本当知識がないんですけど、ソニコちゃんってもともとはどこから生まれた子なんですか？
これ一番今日強いタマさんが風邪でお休みなので何とも言えないんですけれども、一応ソコアニよりも実は歴史は古いんですよ。ソコアニ2007年からなんで2006年生まれってことになってますね。
これはそのニトロプラスにもともとソニコちゃんのゲームがあったとかそういうわけでもなさそうですよね。
イベント用のキャラクターみたいな感じで生まれてるみたいですけどね、公式サイトのヒストリーとかを見ている限りですね。マスコットガールみたいな感じで最初はスタートしているみたいですよ。
なるほど。
で、イベントに出たりとか、で、まあ、その後ゲームの、こう、ゲスト出演したりとかいう感じになって、彼女のメインっていうのはほぼないですよね。コラボレーションとかばっかりで。ゲームとか見る限りですね。
なんか本当にこう、グラビアアイドルみたいな、マスコットガールから始まって、だんだん司会とかやって、ちょっといろいろ主催のイベントとかやってて、本当に生きてる感じがするなっていうキャラですね。満を持してアニメっていうことですね。
はい。だからまあ一応ニトロプラスだしっていうのもあって、まあフィギュアは結構エロいんだよね、大体ね。
結構際どいもの。
際どいもの多いですよね。
多いですね。
うん。でも、あと歌を出してるんだよね。もともとね。
第9宇宙速度で、
うん、第9宇宙速度で、
うん、あ、そうなんだ、はい、そこはバンドなんですね。
2011年に出してるみたいなんですよ。だからまあその辺もあったのでそろそろアニメにっていうところがあったのかなっていう気はするんですけれども。
B さんからのコメントです。思えば放送前から謎の作品でした。まずアニメ化というのが意味がわからない。5分や10分のショートアニメなんだろうなと思っていたら、街遊びボリューム11で第1話 A パートの先行上映という告知でちゃんと30分あるアニメだと知って驚きました。いざ始まってみるとソニコがエロくない、ことごとく予想できない展開をしています。最初のうちはソニコのプロモーションビデオ的なものなんだろうかと思って見ていましたが、悪い人のいない 優しい世界にはまっていくと非常に心地よい癒しアニメになりました。エロいかどうかは人それぞれですが、ソニコちゃんはエロくなくて可愛くてそこがいいと私の母のお気に入りになっています。第5話のさやかさんはソニコを見て癒され立ち上がる視聴者そのもの。第6話では脂肪で脂肪というダジャレでゾンビ。第8話ではおかしな推理を繰り返す名探偵が実は名探偵。第9話ではソニコじゃないことはバレバレなのにみんなが受け入れる優しさと、メッサーシュミット KR200 に乗るおばあちゃんのロック魂と、各話本当に見どころがいっぱい。大まかな設定はあっても決まった物語はないから自由に作れることから生まれる面白さを最後まで楽しみます。はい、ありがとうございます。
要するにですよ、こうストーリーのあるキャラクターではないわけですよね、もともとが。
ですかね。
うん、その原作があってみたいな感じじゃないじゃないですか。
うん、
出てきてるこの、その要するにニトロプラスのいわゆる候補キャラクターみたいなのもイメージキャラクターの一人みたいな感じで、元が出ている感じなので、そのスーパーソニコっていうのがこういう生まれ育ちをしてみたいな感じじゃないよね、
うん、
っていう作品がありますっていうさ、アニメがありますとか漫画があります、小説がありますっていうところから来ているわけではないわけですよね。だからこそスーパーソニコを主役にしたアニメがあるって言われた時に一体どういうアニメになるんだろうっていうのはやっぱり謎は謎ですよね。
そうか、ソニコちゃんの素性は結構誰も知らなかったわけだ、過去とか、
うん、
ってことですよね。
っていうことじゃないですか、
ストーリーが彼女にないってことは、
うん、
あ、なるほどね。
その生まれた年とかのいわゆるオフィシャルなこうプロフィール設定はあってもそれだけですからね。まあそれだけだったんじゃないですか今までは。
ちょっとね、先輩とかいたのかなとか、そのあたりは分かんないですけどね。
先輩いいキャラでしたよね。
そうそう、トマ先輩とか、その大中中速度のメンバーも別のゲームに出てたみたいじゃないですか。
はいはいはい、みたいですね。
だからもしかしたらトマ先輩とかも、同じニトロプラスのゲームの中のどこかにいるのかなとか、ちょっとそういうのも気になってきますね。
だからまあいろんなものがこう混ざって、今回のアニメのキャラクターとして出てきてたりとかするのかもしれないんですけれども、うんうんうん、そこはそこまでね詳しくないんでわからないんですが、まあ単純にこの1アニメを見たファンとしてっていう感じでいくと、まあその逆にスーパーソニックを前から知ってる人の方がびっくりしたっていう感じなんじゃないですか。
うん、
B さんも書いてますけども、ソニックのプロモーションビデオかって思ったらちゃんとしたドラマになってましたっていうとこですよね。で、もともとこのソニックのキャラクターのイメージからいくとやっぱこうセクシー路線じゃないですか。
うん、そうですね。
うん、まあ確かにね、ほら、今時のアニメってこう、エロアニメ多いじゃない？エロアニメって言ったらあれだけど。
年齢制限はついてないけど。うん、
ついてないけど、エロアニメ。なんか謎の深夜エロアニメ多いですよね。
楽しいみたいな、
ね。うん。白い光がね、隠しちゃうようなアニメ多いじゃないですか。うん。で、それ系なのかと思っていたら、ほぼないですよね。確かに水着とか出てくるけどさ。
うん、
B さんのお母さんじゃないですけれども、エロくなくて可愛くてそこがいいと、
健康的ですよね。
うん、
私もこうソニックをあんまり知らなかったので、このアニメで好きになったし、この脚本の黒田洋介さんのこうコメントとかを見ると、こう個人的な目標として最初ソニックファンの皆様を裏切らないこととしてこの作品を作ってるっていう風に、で、ソニコの人となりを見せるっていうのにこう重点を置いてるって感じなので、こう今までのファンの人も好きなままでいられるし、新しいファンもできるしっていう、ソニコの魅力たっぷりなんだなっていうのはすごい作品見ててわかりますね。
そういうお話なんですね、これはね。
うん。
まあ、歴史がなかった彼女に歴史を作ってるのかなっていう感じを受けるんですけどね。
そうですね。だから多分ゲームとかでもあまり過去とかのことはなかったみたいなので、そういうバンド結成だったり、うん、ギターを始めたきっかけとかそういうのをアニメとして描くっていうのをやってるっていう風に。
あ、なるほどね。
うん、
まあだからなんだろうなっていう感じはありますね。この作品結局その思ってたような作品ではなかったわけですよ、私あたりからするとね。うん、もっとその深夜アニメしているのかと思ってたので、ところがこう普通に毎週言ってしまえばほんわか見ちゃうような癒し系のアニメになっちゃってるっていうね。
はい、
まあ、言ってしまえばのんのん日和枠なんです私の中ではもうい
や完全にそうですよね、
うん、でまさか水着のお姉ちゃん見てのんのん日和を味合うとは思わなかったわけですよ、
うん、
だから今回は本当ソニアニにはいい意味で裏切られたなっていう。
ダークホースだ、
うん、まさにダークホースだったなっていう気がしますね、うん、今期のアニメの中ではね。成長を描いているような気はするんですが、一個一個に関してはどちらかって言ったらオムニバス的な感じになってますよね。
そうですね、うん、なんか私的にすごいいいなと思ったのは1話ってすごい一気にソニコが今やってること全部が出てるじゃないですか。大学行ってなんかグラビアの仕事して、はい、おばあちゃんのお店手伝って、うん、その後にバンドしてって、はい、どんだけ忙しい子って思って1話見て終わったんですけど、そっからそれぞれの話に行った時に一個ずつをこう重きを置いて2話ではバンドやってとかっていうのを一個ずつやっていくから、ソニコがここではこう頑張っててこう頑張っててっていうのが分かるんだなっていうのがすごい構成として分かりやすくていいなと思いました。
その辺はね、黒田さんらしいっていうのがうまいんじゃないですかね、やっぱりね。事務所のマネージャーいるじゃないですか。あの人もよくわからない存在ですけど。
あの人が気になりすぎてずっと見てる方も絶対いますよね。
でもほら、ずっと出てくるのかって思ったらずっと出てるわけじゃないじゃない。
最近見ないですよ ね。
イメージ的にほら、毎週いそうじゃない。
うん。
でも、
あくまでモデルの仕事をしてる時に付き添ってくれてるって感じですよね。
そうですね。モデルの仕事絡みの時じゃない時には出てきてないですから。ね、
うん、
バランスよくっていうのかな。でも桜花とかポロポロ出てきてるじゃない。最新話にも出て
ちょいちょい来ますね。
ね、最新話にも出てましたよね。殺戮員桜花、うん、あいつ何者だと思ってました。
名字が殺戮員。
これもどっかのキャラクターなんでしょ多分ね。
あ、そうですね。
ね、きっとね、
うん。気になりますね。
なんかこうね。そういうネタキャラというかネタアニメに走りそうだなって思ってたんですよね。
まあネタの部分はいっぱいあるよね、確かにね。
うんうん、そう、うん、
あ
るんだけど、でも違いますよね。これはネタアニメと言ってはいけないですよね。
うん、じゃないのかな。バランスの取り方がうまいと思いますよ。だから、その、バンドの話だけで行くわけでもないし、でもまあ一応音楽の部分に関してはしっかりと話は一本通ってる感じはあるよね。音楽に関してはやっぱり一本通ってるのかなって思いますよね。第4話デイドリームで、ソニコちゃんが先輩、高校の先輩からギターをもらうわけですよね。
はい、高等部のトマ先輩から、
はい、あれ最後も良かったけどさ。
はい、
で彼女が楽器を始めたっていうところがここで語られるわけですよ。でそして、第7話スターレイン、これは歌詞を探しに行ってるんだよね。あれは旅行をして何なんだろうと思っていたら、あれは歌を作りに行ってたんだよね。
インスピレーションを感じに、
うん、
うん、私、スターレイン大好きです。
スターレインはさ、
もう女の子の一人旅、かわいいなって、うん。いや、旅、相当出たくなりましたね、あれ。ガラス職人と出会うとか、ないけどいいなって。
あの一話って別に何もないんだよね。何かがあったわけじゃないっていう感じなんですよ、私の中では。
山でなんか、陰から落ちてたらあったかもしれないですけど、
うん、他の人から後でね、ソニコの話から聞いたら、ああそんなことあったんだみたいなね、ところで済んじゃうような話ですけど、
ただ ただ旅行に行ってきましたっていう映像の映し方ってうまいなと思いましたよ。
うん、
別にほらすごい激しい何かがあったわけじゃないからね、本当旅行に行った30分みたいなさ、淡々と語られてただけじゃないですかあれ。
なんかでもすごい癒し効果ありました。
そうなんだよ、ね。
そう、温泉に浸かってる時とか、私もな肩こり楽になった気になりましたもん。一緒に。
俺さっき言ったら誰にも同意を得てもらえなかったんですけど、道がなくなるとか、すごくこう、あの、田舎あるあるで。
山で。
そう。もうあれとか、あれ、道がないって言った瞬間に、ですよねっていう。ですもんね、そういうところはもう街灯とかもないから、まあ、携帯があるだけマシかな、みたいなね。
うん。
僕は子供の時は、ああいう携帯なんてなかったですから、めちゃくちゃ怖かったです。
まあ、GPS がね、今あるから、だいぶ違うもんね、昔と違ってね。まあ、そういう、こう、音楽の部分に関しては、こう、ある程度筋を通しながら、最後まで行くのかもしれないですけど、もそれ以外の部分をね、まあ、うまく持ってきてるなっていうのかな。
かなり自由にやってます、
ね、自由にやってますよね。
高中さんからのコメントです。最近見続けていくうちに第一印象とかなりかけ離れた感想を持つ作品は多いですが、本作もまさにそんな感じでした。ただ綺麗なキャラの絵がいっぱい載っている薄っぺらなパンフレットではなく、出演者のインタビューや対談がぎっしり詰まった読み応えのあるパンフレットを買ったような印象です。第5話での好きだからやり続けると言い切るソニコについても、そのことを言い切れるだけの本人の努力と周囲の理解があることをちゃんと作品中で見せている。だからソニコの今できることをどうりゃーとやりきるために突っ走るが妙に説得力あるんですよね。いい歳したおっさんですが、本作に少なからずパワーをもらっています。あと少しで終わってしまうみたいですが、最後まで本作を楽しみたいと思います。ありがとうございました。
第一印象と変わる作品というのはまさにこういう作品のことを言うんじゃないかと思いますけれども。ね、やはり癒し系作品ってこう、なんか元気をもらえるって思うんですけれども、気になる部分はいっぱいあるんだけど、そういうの全部置いといても、確かにこう毎週、ソニアニを見た後に元気になれるような気がするっていうのかな。
なんかこう、よくさ、あ、こいつらバカだなとか、仲良さそうで楽しそうだなみたいなのももちろんあるんだけど、こう、人がみんないいですよね。いい人だなっていう癒されってないですか？
うん。
まあ、みんながみんな。
現実がね、意外と殺伐としてなんか生きてるわけじゃないですか。
だってこんなになんか悪とか敵っていうものが全くない世界なんだなっていうのが、本当に優しさしかないなっていうのがすごい、これに癒されていいのかなと思いつつ。
そうね。あの、ちょっとモデル的に騙されそうになったことがありましたけど、まあそれぐらいですよね、はっきり言ってね。
ゾンビ界の社長ですらなんか、ちょっと同情の余地がありそうな感じでしたけど。
あれ見てるとね、基本はその、すごく周りに守られてる感じですよね。だって、ソニコのあの性格だったら、騙されちゃうよね、普通はね。
まあ、騙そうと思えばコロッといきそうな。
いきそうなタイプじゃないですか。で、それをみんなが、その、ソニコのそういう性格を分かった上で、優しく見守っているっていうの？
ただそれだけじゃなくて、ソニコも周りに、ソニコが頑張ってる姿見て、周りのキャラクターたちも、
エネルギーをもらってんだよね。
そう。っていうのがあるから、ソニコが、めんどくさい女にならずに済んでるっていうのはすごくあると思うんですね。
理想的、まあ、さっき、女性から見ると理想的っていう話が出ましたけれども、まあ、男性から見ると理想的なのかな。
どうでしょうね。理想ではないけど、まあ、男も女も関係なく、誰から見ても頑張ってる子っていうのは応援してあげたくなっちゃうし、そういう子の姿見てて自分も元気づけられるっていうのの典型的な
種
類なんじゃないですかね。
別にソニコと付き合いたいとは思わないですもんね。
うん。ただでも見ていたいとか、応援してあげたいっていう。
近くにいたらね。
そう、そういう気持ちをすごくかきたてられるんで、見ちゃうって感じですかね。
なるほどね、自分たちも周りにいる応援してる人たちと同じような気分になるんでしょうかね、もしかしたらね、
うん、
でもアイドルものってやっぱそういう要素すごい大事ですよね、
うん、
これがアイドルものと言っていいのかどうかちょっと分かんないですけど、
まあ、ある種のアイドルですよね。
ヤスさんからのコメントです。特に5話のエピソードが印象的です。地元のタウン誌の密着取材を受けるという話ですが、ソニコさんのいい子っぷりが客観的に描写されると同時に、ソニコさんの夢へのひたむきさに感化された雑誌記者の女性が本来目指していた小説家への道を再び歩み出しますって、どこの90年トレンディードラマだよと突っ込みたくなりました。少なくともここ最近のアニメには見られない視点、持っていき方だったと思います。お気に入りのキャラクターはあの般若顔のマネージャー。公式ホームページにも名前が出ていないとは。3話では番組プロデューサーとの接待を嫌な顔一つせずにテキパキとこなし、泥酔して失敗したのはご愛嬌。5話では最近のゆるキャラ、ご当地アイドルなどの流行トレンドから地元密着の大切さを理解し、たとえ相手が弱小タウン誌であっても心よく取材を了承するなど、かなりの敏腕マネージャーさんです。そして何よりソニコさんのことをすごーく大切に思っているおっさん視聴者の気持ちを代弁してくれているようです。今後も見逃せない作品となりました。先週まで全くノーマークだったこの素晴らしい作品をソコアニのおかげで見つけ出すことができました。今後も見逃したらいけない隠れた名作、傑作アニメの情報発信を期待しております。ありがとうございました。
いや、私5話泣きましたよ。油断してました。なんか心がこうなんかまったり見てたんですね。したらなんかね、刺さっちゃいましたね。もうわかる、わかるってなりますね。あれは
5話は結構きつかったね。私は
きついですよね。リアルだなって。
なんかさっきの周りの人のこうソニコの味方じゃないけど、こういう人も描くところがこのアニメのこうダークホースな部分だよなっていう風にはすごく思った子だったんですよ。
ですね。まさにもう女の子から見たら可愛くって、なんかいろいろ頑張っててキラキラしすぎてる存在なんですよね、ソニコちゃんって、うんうん、でもやっぱり憎めないというか、なんか元気もらっちゃったりして、逆に自分何やってんだろうってなっちゃうんですよね。
そう、悔しいけど、もう嫉妬できるほど自分頑張ってんのかなみたいなことを、こう、ああ、もうなんか、良くないね。良くない、ね。でも、なんかね、いろんなことを思わされる5話だったな。
うわ、これはそうですよ。なんか夢を持ってたとか、今も持ってるとか、そういうのをずっと持ち続けて大人になってる部類の人間のハートに、ズバンでしたね、5話。本当に。
でもあの人も良かったよね。また小説書くっていう最後の終わり方はすごく泣けました、確かに。
良かったです。もう、ソニコちゃん、やっぱパワー持ってるんだろうなって思いましたね。再確認というか、周りを動かす力ですかね。本当にまっすぐに好きなことを好きって。まあ最初の方は、ちょっと引っ込み思案だったけど、まあ先輩に後押しされてというか、きっかけを作ってもらって、もうそこからは好き好き好きでブレないのがかっこいいし可愛いし、あ、いいなって思いましたね。
なんかソニコちゃんってさ、人の悪口言うのかな、
思わなさそう。思わなさそう。そもそも。
あと、お酒飲むのかなとかさ。
お酒は飲むんじゃないですかね。おばあちゃん絶対お酒強いですよ。
あ、確かに。おばあちゃん強そう。
ソニコちゃんまだ飲めないから飲んでないんですよね。そうそう。
あ、そうかそうか。まだ未成年か。いや、なんかね、5話は本当にそういうことすら想像させました、私に。誰かの悪いことを、言わないだろうな、この子。ずるいな。
人間じゃないんじゃないの、だから。天使なんじゃないの。
あ、天使なのか。そっか、納得だわ。
まあ、だからこそ憧れちゃうんだろうね。
そうですね。
絶望天帝さんからのコメントです。まっすぐな生き方、ロックへの愛、笑顔。何事にも一生懸命なソニコに、毎回、とりゃーっとパワーをもらっています。第一宇宙速度の2011年11月11日リリースのアルバムギャラクシー1の発売前にツイッターでフォロワーになったのですが、当時から毎日の生活や出来事などをつぶやき丁寧に受け答えをしていて、今日のアニメまでキャラが一貫してブレてないのはすごいと思います。2.5 次元の存在を感じさせてくれるキャラなので、毎週娘を見るような気持ちになってしまいます。 キャラ先行のアニメかと思いきや、バラエティに富んだ話が多く楽しいです。印象的だったのは、第7話のスターレイン。冒頭に軽トラで揺られながらメロディーを口ずさんでいるソニコ。一人旅の一期一会の出会いを通して歌詞を紡ぎ上げ、エンディング曲スターレインにつなげる非常によくまとまったエピソードでした。鳥、虫の声や風などの環境音、田園、夕焼け、山並みなどの自然描写、人々との素敵な出会い、方向音痴なのに夜の山中に行くという暴挙からの満天の星降る夜空、癒されました。前後の話数にゾンビものと殺人事件ものを持ってきてのこの癒し会、黒田陽介さんずるいなぁと思いました。ありがとうございました。
やっぱりこう中年に響くのかな、ソニアには。ちょっとね、やっぱり今回のコメントで同じようにこう癒されていたりとかパワーをもらったりっていう、年齢上の人たちが多いような気がしたんですけれども、まあ私もねほぼそんな感想なんですが、だからこそこう年齢上の人たちに見てほしいなぁと思いながら今回は特集になったわけですけど、このさっきも話題が出ました第7話スターレイン、
はい、
これはもう本腰を入れてエンディング聞きましたよね。
ああ、聞いた聞いた。
ああ、そうそう。あの時のあれがこの歌詞に、ああって、なって、もう、あの、スターレインのこと相当好きになりましたね。
ああやって、ね、こう、曲ができるまでって言ったら、もうまるであの前の部分って、その、プロモーションビデオじゃない。その歌そのものの、こうやって作られました、みたいなさ。これをね、アニメ一本でやれるっていうのは、やっぱりすごい贅沢ですよね。買っちゃいたくなるでしょ、やっぱりあれ。見ちゃったら。
なりますね。あと、旅に出たくなりますね。温泉行きたいな。
田舎にでしょ。
田舎に。星見たいなって思いました。
だから、まあ、ほんとまあ、うまいなっていうのは、ほんとこんないい話の前後にね、天帝さん書いてますけど、ゾンビものと殺人事件ですよ。コナンくんですよ、もう。
完全なるコナンくんの犯人だったじゃないですか、ね。はい、
どう見
全身真っ黒の人いましたもんね。はい、三白眼の。
そうそうそう。
で、ゾンビもひどかったしね、ゾンビ界もね。最後、ね、なんとかジャクソン的なのが踊って
落ちて、落ちて落ちかよみたいな感じだったし、
っていう歌まで含めてね言ってたんで、いやー、このバランスですよ。まあスペースダンディでも思ってるんですけども、いい話とギャグ界のこのバランスの面白さっていうの、ほんとね、この今期はこのタイプの作品が当たりですよ。
いや、だってそのゾンビ界とか嘘やろって話じゃないですか。でも私7話のスターレインの結構何が惹かれたかって、うん、ソニコちゃんが夜行バスで出かけるのに結構惹かれたんですよね。
いいですよね、あれ、いや、なんか使ったことある人からしたらもう、あ、わかるわかるですよ。
そう、わかるわかるなんだよ。あのサービスエリアの描写とかもさ、電話サービスエリアでしてるとかさ、結構周り見たらいるよねとかもすごい思うし、ああいうなんていうの、あ、なんかあったんだろうなみたいな電話聞くじゃん。
そうですよね。
俺、一番最初に一緒になったあの女性とは最終的にまた会うんだと思ってたの。
うん、私もそう思いました。
会わないっていうのが良くてさ、また、う
ん。またリアリティある感じが、
うん。ほら、向こうに行って最後のホテル、最後泊めてくれる人があの人になるんじゃないかと思ってたのよ。う
ん
うんうん、その日の夜、偶然また会って。
おかみさんかなみたいなさ。
うん。あの旅館に実はいる人なんじゃないかとかさ、娘とかね。
うん、
全然それで終わりだったのか、あそこの出会いはっていう。
うんうん、それがまた良かったですよね。
そう、良かったんですよ。逆にね、新鮮でね。普通あそこまで振ってたら絶対何かあると思うじゃない。
あの男の人とはどうなりましたみたいな結論を教えてくれるのかなみたいな
風に思うんですけど。伏線がね、何かねって思ったんだけど、ないんだと思って。
うん、私最初、ピンポイントでマカロンを持ってくるから、ソニコちゃんのこと探ってる女の人なのかなと思っちゃって、相当勘ぐってたんですけど、全然そんなことなかった。
まあ何よりも、あのバスであんだけ人が他に乗ってなさそうに見えたのになぜ隣なんだっていうのもあったんだけど。
それは、バス会社が、どうしたんだ。
ね、どう考えてもほら、周りいなかったみたいで、あれ二人なのかって一瞬思ったぐらいだもんね、あのバス乗ってた人って。
いや、でも私が一番突っ込みたいのは、あの、電車で寝ちゃってて、あ、電車来ましたよって起こしてくれるの、絶対起こしてくれないからって。
いやいやいや、あれは田舎だからじゃない。
田舎だから、
ね。起こしてくれるんですか、田舎の感じ。
だって、ね、あと1時間来ないよみたいな。
そう、駅員さんがいるとこだったら結構やってくれるかもしれない。
かもしれない。
へ、え、ぇ、ー、
優しいからね、意外とね。
まあ、ソニコちゃんは人の運がいいというか、うん、どこに行ってもいい
と。あと旅行カバン持ってるからさ、旅行客だって思ったら親切なのかもしれない、やっぱり。
どこ行ってもいい人に当たるんじゃなくて、あの世界はいい人しかいないんだよ。
そういう、そういうことか。
ファンタジーだからね。
ね。
ベニスボーイさんからのコメントです。ソニアニの魅力といえば、毎回変わるエンディングではないでしょうか。6話本編の後にマイケル・ジャクソンのスリラーとゲームのロリポップチェーンソーを組み合わせてくるのは予想もしてませんでした。毎回、今回はどんなエンディングなんだろうと気になって仕方ありません。本編の方も名探偵コナン的な回があったと思えば、旅番組的な回があったり、バイオハザード的パニックホラーがあったりと、毎回新鮮な気持ちで見られるのも良いですよね。最後までソニアニを楽しみたいと思います。続きまして、リュウケンさんからのコメントです。この番組一番の楽しみはエンディング。曲と PV とあえて呼びます。が、毎回違うので、とても楽しみです。一押しは学園再開でのソニコフィギュアが出来上がるまでの過程を見せるというもの。曲の半ばぐらいでフィギュアが完成して、あれ、早いなぁと思ったら、なんと完成したソニコフィギュアが踊り出す。とても可愛くて面白い演出でした。他の回も CG のソニコが元気よく動いてて楽しいです。最後まで楽しみにしています。ありがとうございました。
ソニアニの魅力といえば毎回変わるエンディングってコメント来ましたけれども。
毎はすごい気合入ってますよね。
っていうか普通さ、エンディングってやっぱりこう、しっかり作ったりとかするもんだから、エンディングにしてもオープニングにしても、その、ま、基本は変わらないよね。最近はまあね、コロコロ変わったり、微妙に変わったりとかいろいろありますけれども、エンディング全部作り変えてますからね、毎回ね。
そうですね。こんなに毎話毎話変えてくるのはなかったですよね。
基本はないですよね。
うん、
まあほら、歌だけなら変えることができても、映像まで変えるって大変じゃない、現実的に。
うん、
そのね、歌の分だけの、まあ要するにアニメ一本プラスエンディング分の作画が必要だってことですもんね。
でも、作画なのかな？ 3DCG
ですよね。基本は CG ですよね。はい。
で、しかも、毎話毎話、違う制作会社が作ってるって言っていいんですかね？これ、公式サイトのストーリーのところに、まあ、ストーリーあらすじと、エンディング映像制作、エンディングテーマっていう風に書いてあるんですよ、必ず。
はい、
あれ、知ってました？第8話とか、神風動画さんですよ。
ああ、そうです。
そうそうそう。
3D プリンターのやつ。
そう。あれすごかったよね。
あれすごかった。
面白かった。動き出したもんね。
あれはさ、やられたって感じがしましたよ。
うん、
お、えらい可愛くできてるなって思ってたら、動き出したからね、やっぱりね。
うん、
あれはちょっとこう、フィギュア欲しくなりましたね。
欲しくなる。動かないと分かっていても欲しくなる。
うん、あれはいかにもフィギュアが動くから意味があるんですよね。
うん、
あ、顔だけ動かしたんだって一瞬思ったら違ったっていうね。
いや、確かに。あれはヌルヌル動くというやつじゃなくて、なんて言うんですか？ワンショットワンショット動いてるんだろうなみたいなのがわかるのがね。
ほら、フィギュアを撮ったんだけど、そこの目の部分だけを最初 CG で合成して動いたように見せたのかなって思ったら全部が動き出したっていうのはやっぱりちょっとびっくりでしたね。他にもあったとは思うんですけど、一番好きな回とかあります？やっぱりさっき出たスターレインはでかいとは思うんだけどね。
ですね。まあやっぱあと5話も捨てがたいですね、やっぱり。
私でも4話のトマ先輩の回も好きでしたよ。
ああ、それも沖縄回もすっごい好きですね。マネージャーさん。
作品とリンクしてるからね、どれもなんか、ああ、こんな曲もあったよねっていう風に思っちゃうんですよね。
そう考えると確実にこの曲があって、その曲に向けてドラマが作られているのかな。
ああ。え、でも、この曲も全部新しい曲ですよね。今まであった。
今度アルバムが出るんですもんね。
わあ、
うん。どっちが先なのかちょっと気になりますね。先に曲ありきで、それ、
曲ありきでストーリーを考えてる作品回もあるんじゃないのかなって思うぐらいの出来ですよね、本当にね。
ですよね。なんか流れが完璧ですもんね、うん、毎回、うん。
ですよね。だからゾンビの回はゾンビのあれをやりたいがためにゾンビの回にしたんじゃないかとかさ、やっぱ思っちゃうじゃない。
あれも可愛かったですね。うん、
いや、もうね、スリラーとかもうまさに、一体いくら、どのぐらいの年齢層をターゲットにしてんだよとかいうふうな感じがしますから、まあ見事その辺の人たちが引っかかってんじゃないかっていう気も、しますけどね、うん。予想とは違った作品になったんじゃないかと思います。うん、スーパーソニコ G アニメーション。
そう、予想とは違ったけれども、うん、完全に私たちもソニコちゃんにハマったということは、こう、プロモーションも大成功ですよね。
そうだね、本当にね。まさかそんな風な感じで作品を見る、このソニアニを見ることになるとは私も全く思ってもいなかったので、まあ、可愛い女の子のアニメーションだなっていうだけの印象だったのが1話だった。1話を見たときはそんな印象だったのが、ああ、ここまでこうなんか変わるっていうのはやっぱ珍しいタイプの作品あるなぁ、こう見続けないとわからないことってあるなぁっていう感じですよね、ほんとね。うん、多分、3話ぐらいまで、沖縄に行くぐらいまで見てたらドタバタコメディかと思ったと思うんですよね。そこで止まっちゃえばね。
うん。
だから上手かったなって思うんだ。4話にデイドリームを持ってきたのは。
ああ、確かにそうですね。
うん、で、違うぞと思わせて、いろんな回を持ってきているっていうね。
うん、
うまいな、やっぱり。
ちょっと後出しになっちゃいますけど、音楽がいいのと、音の使い方もやっぱりうまいなって思うのが、そのデイドリームとか、あと、スターレイン。
うん、
もそうですけど、なんか静かなところもすごく良くないですか？
ああ、いいですね、確かにね。
うん。
まったりしてんだよね。
そうですね、その、まあ、無音とは言わないけど、その、スターレインの回とか、虫の声のところとかすごく良かったなと思って、静かな中で聞こえてくるもの、みたいなのがすごいいい。
スターレインも素晴らしかったもんね、確かにね。多分、この、ね、ニューワールド。
はいはい。
は、その、まあ、ストーリーで話持ってったなっていう感じするじゃないですか。
そうですね。
うん、その辺のこのバランスで、4話以降から、ぐんぐんこう作品の魅力がより伝わってきたって感じなのかな。まあ、でも多分その4話に行くまでに、2話3話と彼女たちらしい話を持ってきたっていうのも、こう改めて見ると納得だしっていうね。
うん、バランスいいですね、こう見ていくと。
そうだね。うまく作ってるなっていう感じですよ。スーパーソニコ殺人事件でも、結局は一番最後の C パートのところで、あ、なるほどって思わせてくれる。このソニアニの世界らしい使命って終わるじゃないですか。
うん、
うん。黒田さんうまいな、やっぱり、とか思いながらね。見てましたけれども。多分ワンクールの作品だと思うので、まあこれ最後、うん、ね、どんな話で締めてくれるのか非常に楽しみに、最後まで見たいと思います。ちなみに第10話は猫の話みたいなのでラーメンに半ライス非常に気になりますね。
そうですね、
はい、ということで、今日の特集は
ソニアニスーパーソニコジアニメーション特集でした。そこアニ。
そして久しぶりになります。ふつおたが来てたので紹介したいと思います。
国王さんからのコメントです。アニメ未来2014が近くの映画館で上映されていたので、これは見ておかなければと思い行ってきました。パロルの未来島、大きい1年生と小さな2年生、クロノス、アルモニの順で4作品が上映されました。アニメ未来は若手アニメーターの育成を目的としたプロジェクトですが、上映された作品はどれも商業作品として展開が可能なレベルのものばかりでした。 子供向けの作品から中高生が対象の作品まで、バラエティに富んでいて、個人的にはクロノスが好みの作品で良かったです。アルモニにはイブの時間、逆さまのパテマの吉浦康弘さんが監督をしていて、作画もレベルが高かったのですが、一本の作品としての評価だと、パロルの未来島の方が作画、シナリオなどを含めて完成度が高く、NHK で放送されてもおかしくないものでしたね。大きい1年生と小さな2年生も基本に忠実ないい作品でしたので、近くで上映しているのであれば見に行かれることをお勧めします。あとリトルウィッチアカデミアなどのアニメ未来の過去作品がツタヤでレンタルされているようなので、そちらも興味が湧いたら見てほしいです。ありがとうございました。
アニメ未来ですね。
恒例になってきましたよね。
毎年最近はやってますね。
はい。
だから私これ近くの劇場でやってないんで見れてないんですけれども。
結構こうね、吉浦さんとかも関わってるんだなっていうのをタイムラインでも結構見かけるようになって、気にはなってるんですけど、これ劇場公開だけじゃなかったんですね。私知らなかった。
アニマックスとかで行って、昨年分とかは全部やってましたよ。
うん、
はい、今はツタヤでレンタルされてるみたいですし、こうどこかで放送されたりはするみたいですね、終わった後にね。
うーん、
今は劇場で公開されてますけど、イベントを、まあ、今、上映が終わった後にはですね、
うん、今活躍されてるスタッフさんでもこうアニメ未来参加してたみたいな方がすごく多いので、今見ておいて損はないのかなって感じがしてきますね。こう、
まあ、いずれこうね、そこから出てきた人たちが、第一線で活躍するようになってほしいなっていう意味もあるんだとは思いますし、
そうですよね、
はい、まあ、育成用のプロジェクトではあるので、機会があれば見てみてはいかがでしょうか。さあ、ということでお送りしてまいりました、そこアニです。
はい、
冒頭でお話ししてましたように、モーパイの佐藤達夫監督への質問をお待ちしております。
締め切りは3月15日土曜日の22時までです。
はい、そしてですね、来週の特集なんですけども、ソニアニに続いてこれか。
来週の特集は農林です。
はいもっとそこアニで特集するしそうな作品があるんじゃないの今期って思ってる人もいるかもしれないですけど、農林です
はい、そうですね、
はい、
農林、楽しみですね。
楽しみね。
どんなコメントが来るのか
コメント来るかな、コメントお待ちしております。でもね、ある意味ソニアニとは違うけど同じような、なんていうの、最初に見た印象と違う作品になってるんじゃないかと、
うんうん、ああ、そこにだから特集したんだなって思ってくれるとねって感じですね。
うんうん、
ただのおっぱいじゃないってことですよ。
そうそうだね。でも農林もお互いでなんか言ってなかったっけ、それっぽいこと。
うんうん、言ってた
言ってた、言ってましたよね。ただのこうエロアニメかと、深夜エロアニメかと思っていたのにみたいなこと言ってたような気がするんですけど、これは脚本家かみたいなさ、
あ、
そんな話をしてたと思うんですが、まさにそんな流れになってるんじゃないかと思います。はい、コメントお待ちしております。
コメントの宛先はそこあに .com まで、コメントを投稿するクリック、こちらのボタンからコメントお待ちしております。
はい、ということで、じゃあまた来週お会いいたしましょう。相手は私クムと
田中美希と
牧田光平と
三浦真奈と
那瀬ひとみでした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。